夕ガチャマエストロ。第2水曜日は高崎商科大学出前講座、これが群馬の底力と題して、高崎商科大学特任教授の熊倉弘康先生にお話をしていただきます。どうぞよろしくお願いします。はい、
こちらこそ。
このコーナーは、はい、古代中国の思想陰陽五行説などの視点を取り入れて群馬の底力を見つめ直していこうという試みです。はい、前回は五行説の木火土金水、木、火、土、金、そして水のうち水のお話でしたよね。はい、さて今回は何になりますでしょうか。
はい、水は木を生むと言いますね。
はい、
木のお話ですね。まあ、水が木を生むというのはとてもイメージしやすいですよね。
確かにこの時期、はい、雨が降って木が育つみたいなイメージありますね。
は
い
は
い、
土がなくても水耕栽培もありますし、うん、野菜工場もありますので。でも一方で実は木が水を生む、木が水を育てるということも実はあるんですね。
はい、
特に水源県と言われる群馬においては山に木がなければ水はたまりませんし、下になだらかにも流れていかない、
うん、
と考えなきゃいけませんね。
はい、
だから木には水を育てる役割がある。で群馬のことを海なし県とか内陸県というでしょ。
はい、
そのイメージとしてこう森が鬱蒼としたイメージって多分あると思いますね。
海がないと森があるというようなイメージありますね。
は
い
は
い、
で確かにその内陸県8県あるわけですけれども、山梨県、長野県、岐阜県、奈良県というのは県土の8割ほどが森なんですね。
うん、
でも群馬県ってどうかというと、
はい、
同じ栃木県は 55%、 滋賀県は 51%、 埼玉県は 32% しか実は森がない。
へ
ー。でそのちょうど中間地点にあるのが我が群馬県でしたね。
はい、そうですか。
はい、67%、 県土の3分の2が森なんですね。この3分の2っていう数字を覚えてほしいんですけれども、はい、日本全体の森の比率って3分の2なんです。あ、
ぴったり一緒ですね。
日本全体と全くぴったりしてるのが群馬なんですね。
はい、
その中によく植林された人工林と原生的な森や、まあ、原生的とは言わないけれども人も関わりながら入ってきた広葉樹林なんかをこの頃かなり議論されることが増えて、
ま
あ、広葉樹林好きが増えてるんですけれども、じゃあ人工森林の率って群馬ってどのぐらいかというとですね、
はい、
約4割なんですよ。
4割、
はい、これ決してね際立って高いわけではなくて、
はい、
一番高いのは実は佐賀県。意外に佐賀県って思わないでしょ。
そうですね。
それは 66%、
ま
あ最低沖縄県で 12% なんですけどね。
はい、
沖縄と北海道ちょっと得意なんですけれども、だいたい3割ぐらいから7割ぐらいまでの間に人口林率って分かれてるんですが、うん、群馬県は4割なんですね。
はい、また真ん中あたりですね。
これまた全国とほぼ同じ数字。
そうですか。はい、
だから日本をイメージするときに群馬の森との状況を考えると、実はこれが日本の、まあ、縮図というか形なんだよねっていうことが分かるんですね。
うん、
でそれ進みますとね、群馬ってやっぱり豊かな森の国、日本の一つの縮図であるなっていう意識を私たちは持っていいと思います。はい、
じゃあ群馬を見ると日本が分かるという部分があるんですね。
はいはい、じゃあ森が多い、まあ、比較的豊かな森であります、標準的ですと、そうなるとじゃあ群馬って木材がいっぱい産出されるんですかというと、はい、まあ、実は残念ながらとしか言えないんですね。日本全国で木材の生産量って約2100億円あるんですけど、群馬県って19億円ぐらいなんですよ。
あ、そうするとかなり少ないですよね。はい、
100分の1以下なんですね。
そうですか。
だから中盤から下ぐらいですね。
はい、
ところがね、森でできるもので群馬がかなり飛び抜けてるものがあります。何だと思いますか。
木材以外ってこと、はい、でですよね。
はい、
山菜とか食べ物とかですか。
はい、食べ物です。
食べ物です
か。キノコです。
キノコ、はい、確かに美味しい椎茸なんかありますよね。
は
い
は
い
は
い、
でキノコの生産高って木材の生産高と全国生産高実は同じなんです。
はい、
むしろ少し多いぐらいでね、約2200億円がキノコなんですよ。
はい、
で群馬県50億円でね、
うん、
全体の40分の1ぐらいですから47都道府県で平均していてもやっぱり上に来るんですね。
そうなんですね。
今11位ぐらいです。10か11位です。はい、ただねこれ実は残念なことに福島第一原発事故の影響によってセシウムがこう森に降ってしまった、
はい、
でそれは沈下して溜まってるわけですね。それがやっぱり原木にかかるので生椎茸、原木椎茸が もっと作れるのに、うん、今まではもっと高い比率だったのに、今全国5位まで下がってしまってます。
なるほど、ね、
早くこの問題解決していかなきゃいけないと思いますし、群馬というとあまり福島第一原発事故の被害を受けていないように思うんですけど、
はい、
実は被災県なんですよ、
うん、
でその意識を県民やっぱり持つ必要があるなと思いますね、
はい、
ただまあこれ人工的に除去できるものではないので時間を待つしかないという面もありますけれども、まあ、10年後20年後にはもう一度やっぱりキノコでトップ10を取れるだろうなと思いますね。
そうですね、
はい、しかしね、そのもっと大きな力は実はまさに水を育む力なんです、
はい、
前回お水の話をした時に群馬県に設置されている9つのダムの開発推理権によって、首都圏の3000万人の人々は飲み水も農業の水も工業の水も全部得てると言いましたよ ね。でそのダムに水がたまるのは山に森がなければたまらないんです。ハゲ山ではね、
はい、
ダムに水たまんないんですよ。
そうなんです ね。
ですからダムっていうのはいわば自然のダムとも言いますけれども、森の力、木の力と人の力が、
はい、
こう両方から力を加え合って、で水を育んでいくということによって初めて成り立つんですよね、
う
ん、
自然あってのダムということなんですね、
はい、ただその自然あってと言ってももちろん、人間の世界にありますから、所有権もあれば誰の森もあるわけですね、うん、それを今までは、まあ、国有林ですから林野庁ですとか、
はい、
からいろいろな林業家の方々が自分の森をしっかり守ってきてくださったんですよ、
はい、
でも今なかなかそれこそ木材は安いですし、キノコもセシウムの影響がありますし、
うん、
で国の予算もなかなか林野庁みたいなところには回らないんですね。そういう意味ではとても厳しい状況になっているので、
はい、
それを、まあ、下流の人々、あの高崎や前橋の人も実は下流の人々ですよね、
はい、
そういう人たちがどうやってその水を使う私たちが林業家の厳しさに対応しながら共に森を守っていくのか、水を守っていくのかということですね。そういう中では例えば足尾なんかは、これ栃木県と群馬県の境ですけれども、はい、あそこにすっかり足尾鉱毒事件の影響で、森がなくなってしまった、ハゲ山になってしまった。そこに、まあ、栃木県のボランティアの方が中心ですけど、群馬県の方も埼玉県の方もみんな関わってですね、枯れることを前提にしていわば土を作り出すところからもう一度森を作ろうという気持ちをですね、
はい、
もう四半世紀にわたって続けてらっしゃるんですね。
なるほど、
ね、そういう、まあ、それは極端な例かもしれませんけれども、はい、私たちもいろいろな形でその山の森に山に森を戻す、
うん、
木を育てていく、
はい、
それにどう協力できるかということを考えなきゃなりませんね、
うん、
ただねとても面白い絵がありましてね、
ええ、
じゃあ森って木が多ければいいのっていうとどうも必ずしもそういうことではないらしいんですね。
そうですか、
はい、つまり木がただむやみに生えていて、いわゆるジャングル状態になっているのでは、はい、これは健全な森ではないんです、
うん、
健康な森というのは、適当にこう空いてるんですね。
なるほど、
ね、で群馬県でもFG21 さんというグループがありますけど、そのグループを中心にしながら、はい、多くの林業ボランティアの方々とか林家そのものの皆さんがですね、上手にやっぱり木に手を入れてくれてるんですね、森に。その中でとってもこうびっくりする話がありましてね、あのイヌワシって知ってらっしゃるかな。
鳥ですか、
はい
はい、
あの世界最大の猛禽類ですし、これモンゴル平原なんかにいる鳥で、あの楽天 あのゴールデンイーグルズって、 あ、
はい、
あのゴールデンイーグルってイヌワシなんですけどね、
はい、なるほど、
ね、そしてそのイヌワシと今度は南の方から行ったクマタカというのが一緒に住んでいる地域って日本でほぼ唯一、世界でほぼ一箇所あるんですよ。
はい、
水上の一部なんですけどね。
そうなんですか。
赤谷港の周辺、赤谷の森の周辺にいらしているんですよ、はい、いらっしゃるんで、いるんですね、
はい、
ね、でただね、だんだん そこにいらっしゃる方々が調べていって分かったことは、ただ森が多ければいいわけではなくて、かなり広々とした草原がないと、特にイヌワシは子供を育てられないということが分かってきて、今その中のいろんな森を伐採をして、中にはあるかなりの広い面積を皆伐といって、みんな木を切って、ね、そこで獲物が取れるようにしてあげてる、
はい、
これはだから人が関わって、人が森に手を入れて健全な森を作っていることが、実は動植物にとっても健全な地帯であり、そこから生み出される水がまた健全な水として私たちにやってきている、うん、そういうことですね、
はい、
でそういうことをその現地の方々だけではなくて下流にいる私たちが日々どう関わっていくのか、ね、もちろんいろんな行われているプロジェクトにボランティアだとか、はいね、インターンだとか関わることも大切だけれども、うちでできることって例えば ね、
ありますかね、
やっぱり木で群馬の木で家を作る、
あ、ね、
それちょっと高いかもしれないけど家を作る、はい、またある部分木製品を使う、例えばカスタネットなんて群馬が日本最大のカスタネット産地なんですよ。
そうなんですか。
水上にあるんですよ。
へ、
ね、でカスタネットって赤と青でしょ、
はい、
あれ赤と青は男にも女にも使える、まさにジェンダーを超えたね、非常に優れたものが作られてるんですよ。ね、でそれからいろんな木製品がありますよね。で私たちの国はどうしても糸の国というけれど、もう一回木の国として木製品を使う作る、
はい
ね、でそういうことがありますよね。だから割り箸だってね、誤解してましてね、なんか割り箸を使うと、エコじゃないっていうけど、
使い捨てっていうところが ね、
と思うんですけど、実はあれ間伐材をみんな使ってるんですよ、
ね、
あれは間伐をして使い道として割り箸ってとても重要なんで、
はい、
やっぱり割り箸を丁寧に使って CO2 を増やさない、で同時に間伐を進めることによって森を健全に保つ、だから割り箸を使うってとってもいいことですよ ね、
はい、
ね、あとはきちんとその放射線の管理ができている中でのやっぱキノコ類を食べていく、
はい
ね、ちょっと余裕があったら薪ストーブを入れて、家でね薪ストーブを増やしていく、
いいですね、
でそうやってあの薪ストーブにしたり割り箸を燃やすと CO2 が出ると言いますけどね、
はい、
あれは地上の CO2 が循環してるんで問題ないんですよ、問題は地中深くから化石燃料を掘るから問題なので、ね、やっぱもっと木を使う暮らし、
はい、
そして森に力を入れていく暮らし、そういうのをオール群馬でこう進めていくことが私たちにとってまさに木の国としての底力を発揮していく上でとても大切なことなのかなと思いますね。
はい、じゃあ毎日選ぶもの買うものっていうのを選んでいく中で、はい、林業木を支えられて、はい、引いては水も支えられるっていうことなんですね。
ささやかですけど私もカバンは木のバッグです、は
い、あ、そうなんですね、はい、後でぜひ見せてください、はい、ということで夕方マエストロ、今回は高崎商科大学出前講座、これが群馬の底力をお送りしました。